おはようございます。私は成長の家本部講師の田中道博です。今回から5回にわたり放送を担当させていただきます。第1回目の本日は、前成長の家総裁谷口成長先生のご著書、知恵と愛のメッセージをテキストに、自分が人生の主人公というテーマでお話をさせていただきます。成長の家では人生の主人公は自分だと説きます。自分が人生の主人公と聞くと、そんなバカな、私は脇役だ、主人公だなんてとんでもない、と考える人もおられるかもしれません。私も成長への信仰を始めるまではそう思っていました。自分は主人公ではなく、人生は思い通りにいかない。行きたくなかった大学に通うことになってしまった。経済的にも恵まれていない、と思っていました。そして、この肉体を自分だと思い、現れている今の姿、能力や状態に引っかかり、人生は思い通りにならないと悩んでいたのです。ところが、現れている姿は本当の自分ではなく、自分は神の子で無限の可能性があると教えられ、救われました。本日のテキスト、谷口成長先生のご著書、知恵と愛のメッセージの39ページを朗読させていただきます。人は絶えず進歩し向上するものである。それゆえ現在の未熟さによって決して劣等感に陥ってはならない。劣等感を持つ者はその背後に神の子人間の実相があることを知って大いなる自信を持て。下等な動物には決して劣等感は起こらぬ。猫が失望したり悲観したりはしない。ナメクジやナマコが失恋することもない。俺はつまらぬものだと思うのは、実は本当につまらぬものだからではなく、本当の自分が未だ現れていないことに対する詠嘆であるに過ぎないのだ。つまらぬものだというのは、立派な自分に対比してである。自分が立派な心を持ち、正しさと素晴らしさを知っているからこそ、つまらぬものだとわかるのである。それゆえ、つまらぬものではなく、本当は素晴らしい神の子である。その実相をはっきり認識し、あくまでも努力精進しようではないか。朗読を終わります。成長の家では、神様がお作りになった世界は完全円満であると考え、これを実相世界と言います。私たちも本来は完全円満な神の子であると考えるのです。そして、神様の無限の可能性を、愛をこの現象世界という五感で感覚される世界に有限なる肉体を持って表現するために生まれてきたのが私たちです。しかし、神様が作られた実相世界は完全でも、現象世界は有限ですから、実相世界のすべてを表すことはできません。逆にまだ現れていないから表したいとも思うのです。先に引用した文章で、谷口成長先生が示しておられるように、もっと良くなりたいと思うのは、もともと良いものがあるからです。もっと優しくなりたいと思うのは、もともと優しいものがあるからです。もっと英語が話せるようになりたいと思うのは、話せる力がもともとあるからです。私たちがこうしたい、ああしたいと思うことは、実はできることであるから思うのです。できないことを私たちは思いません。この肉体で空を飛びたいと言って、2階から飛ぶ練習をしている人はいません。できないと知っているからです。テキスト、知恵と愛のメッセージの109ページから110ページを朗読させていただきます。神様はあらゆるところにいて、既に完全円満である。それゆえ、神様でないものはなく、完全でないものはどこにもない。病気も不幸も不完全もないのである。それがあるように見えるのは、ただそう見えているだけであって、本当の姿、実相ではないのである。ところが多くの人は、とかく現れ、現象に引っかかり、本当の姿、実相を正しく見ないで、悩み苦しむのである。しかし、どんなに悩んで苦しんでいても、それはちょうど映画を見て泣いているようなものだ。その人が本当に不幸であるというわけではないことに気づかなければならない。そこで我々が病気を治そうと思ったり、 不幸から立ち上がって幸福になろうと思うならば、現れに引っかかって、それを本当の自分だと思い違いしていてはならないのだ。病気を治すには、健康な生命力を湧き上がらせればよいのであって、病気のことを心配してくよくよしていても始まらない。それゆえ私たちは、できるだけ良いことや、嬉しいことや、ありがたいことに心を振り向けることである。世の中のいろいろの出来事の中には、望ましいこともそうでないこともあるが、その中で明るい出来事に心を振り向けるようにすると、いつも明るい心で生活できる。心が明るくなれば、生き生きとした生命力が湧き上がって、自然に健康にもなり、仕事もうまくいくのである。朗読を終わります。ここで生きがいのなかった人生から感謝と喜びの人生に変わられた、判決とゴミ拾いという本を書かれた荒川裕二さんの体験をこの本に基づいて紹介させていただきます。荒川さんは大阪出身で経済的に恵まれた家庭で育ち、東京の大学に通っていた時には親からの仕送りは毎月30万円もありました。大学の1、2年の時はよく友達と飲み歩いていたそうですが、3年生にもなると友達はみんな就職活動で忙しくなってきました。しかし荒川さんはやりたいことが見つからず、今が良ければ良いというような生活を送っていました。そんなある時、友達に将来の意味は何かと聞かれました。答えに迷った挙句、別にと答えたそうです。するとその友達から質問攻めに遭い、すべてに別にと答えていました。最後にその友達から、お前ほんとダメ男だなぁと言われてしまいました。よく考えてみると、夢なし、自信なし、希望なしの三冠王で、その日から底なしの不安に襲われます。そして、自分なんか生きる価値もない、大嫌いだと思うようになっていきました。しかし、そんな荒川さんも本当は、こんな自分を変えたいと思っていました。ある時、お兄さんに誘われ、動けば変わるというテーマの映画を見ました。青年が手漕ぎいかだで沖縄から鹿児島まで渡ったり、マフラーを編んでアフガニスタンの子供に届けたり、ゴミ拾いをするというドキュメンタリー映画でした。映画を見て感動して、自分を変えるため行動しようと思い、毎日新宿駅東口の掃除をすることを決意しました。時間は毎日続けるために支障が一番ないと思われる朝6時からと決めました。そして2006年11月の朝、6時からゴミ拾いを始めました。ゴミを拾っていると目の前でゴミを捨てられたり、顔に唾を吐きかけられたりしたこともありました。しかし荒川さんは、1ヶ月は続けようと毎日毎日拾い続けます。3週間するとホームレスの男性が手伝ってくれるようになりました。気がつくといつの間にか1ヶ月が経っています。その後、以前唾を吐きかけられた男性からいつもありがとうと言って缶コーヒーを差し入れてもらうということもありました。荒川さんは掃除によって自分が変わったと本の後書きに書かれていました。今までたくさんのブランド物の服や時計を買ってもらっても、ありがとうの一言も言ってこなかった自分が、一本の缶コーヒーに心からありがとうと言えるようになり、今日一日無事に生活できただけでも嬉しくなったそうです。自分の心が感謝することを知らなければ、永久にあれが足りない、これが足りないと言っていただろう。そして、幸せを外にばかり求めていた。新宿駅東口の掃除を通して、日常の些細な出来事に、そしてすべての中に存在する幸せを見つけることがうまくなり、現実は何も変わっていないのだけれど、その現実を受け止める心が変わり、そんな自分の心が変わったとき、現実も変わり、自分の人生は変わった、という内容のことが書かれていました。荒川さんは生きる意味を見出せなかったのですが、自分を変えたいと思い、具体的に一歩踏み出しました。誰にでもできるゴミ拾いということを通して、自分の心が良いことやありがたいことに振り向き、感謝に満たされてきました。そして、幸せは外に、物にあるのではなく、 もともと自分の毎日の生活の中に溢れていたのだと気づき、今与えられていることに振り向いたのです。テキストの91ページから93ページを一部省略しながら朗読いたします。あなたの心を動かすものは何か、それはあなた自身の決意であり、他の何者でもない。あなたの心はあなたの自由になる。なぜならそれはあなたのものだからだ。それゆえあなたは今決意するのだ。よし、喜ぼうと。そうすれば何事があろうと必ず喜べる。よし、感謝しようと思え。そうすれば天地一切のものに、ことに、そして人に感謝することができる。常にあなたが主人公だ。あなたがあなたの運命を支配するのだ。あなたは他の誰の奴隷でもない。だからあなたの不幸を他の人の責任と思ってはならない。あなたがあなたの不幸と幸福との唯一の責任者である。朗読を終わります。私たちの心には何者にも支配されない自由があります。そしてこの心が主人公となって、私たちの人生は作られていきます。その時に、その心が何を認め、信じるのかが大切です。なぜなら、これまでご説明してきましたように、明るく積極的なことを心で認めれば、運命は明るい良い方向に向けることができ、暗く消極的なことを心で認めれば、運命は暗く悪い方向に向いてしまうからです。ですから、たとえ現象的には不完全な状態が現れていても、そこに引っかかることなく、その背後にある神様が作られた完全円満な実相世界に思いをいたし、心を明るい方面に振り向けることが必要です。それは今からすぐ行えるのです。自分の心は自分のものだからです。不完全な私たちが徐々に素晴らしくなるのではありません。もともと素晴らしい自分を心で認めることによって、それがこの現象の世界に現れてくるのです。そしてそれが人生の喜びであり、生きがいであるのです。その素晴らしさを自分が主人公となり、自分の人生に表現してまいりましょう。最後までお聞きいただきありがとうございました。以上で本日の放送を終わらせていただきます。